今サンフランシスコで中村くんの泊まってるホテルでやってます。
はい、ちょうど今会社の人全員でサンフランシスコ来てて、うん、またまたま宮川さんいたので収録ってことで、
初日に来たらなんかヤオチだっけ、
うん、
がサンフランシスコでコーヒー飲みまくってるから飯も食ったのかなと思って連絡したら、そう、全員着いたんでみたいな。
ヤオチはもうこっち来てからコーヒーショップも 何回も行ってる
かな。うん、なんか最初 3,4 人ぐらい来てるかと思ったら、
うん、
全員来ててビビ
った。そうなんかちょうど、まあ、僕も含めてだけど新しい人増えたんで、
うん、
まあ、全員で一緒に来ようかっていう。
でも全員じゃないでしょ本当は。
ん？
本当は全員じゃないんだよね。
いや、ああ、まあアルバイト、あ、そうだね、一人ハネムーンでハワイ行ってて彼は来れなかったんだけど代わりにハワイ行ってます。
アメリカ寮には全員
いる。そうそう、一応全員アメリカには来てるんでは
い、そうですね。中村くん出たのも1年以上ぶり。
そうですね。前、なんだっけ、村健さんと一緒に出たんで、ほぼ1年ぶりぐらいですね。
うん。最近はどうすか？
最近は、うん、そうですね。まあ転職、2ヶ月前に転職したんですけど、まあそれで結構環境が変わって、
うん、
まあバタバタ忙しいって感じですね。まあ会社側の規模もちっちゃくて、まあすごいスタートアップって感じなんで、
うん、
そう、忙しいことがめちゃくちゃある。ですね。
聞いた、
う
ん、
そう、今聞いたと、あと聞いたチームとかコビットを作ってる、まあ、インクリメンツっていう会社で働いてて、
うん、
まあ今エンジニア4人5人ぐらいいるんだけど、まあその中で、まあ、主にレールズ関係のとこ見たり、まあ、まあ一応フロントエンドも書いたりするんだけど、まあ、どっちかというとこうなんかエンジニアしかできないような、なんか例えばなんか CSS にリンとかゲールような仕組み導入したり、うん、まあ、CI の仕組み変えたりとかいうのをしてます。
いわゆる開発基盤みたいな。
そうですね。前は開発基盤ってとこにいたんだけど、うん、前の前職では。まあ今もそういう感じでやってます、
ね。なるほどね。
まあただちょっとエンジニアの数がすごい少ないんで、本当まあ別にデザインもするし、お問い合わせ対応とかみたいなサポートみたいなこともするし、
うんうん、
まああんまりこう、ポジションとかはないかな。得意不得意はあるけど。
そうだね。
うん。
まあ僕とね、中村くんクックパッド行った時は、半年一年ぐらい、同じチームにいていろいろやってたんだけど、まあその当時というか、ずっとやってたのは API 関係が一番大きかったかな、やったのは。
うん、
記事が、最近クックパッドの開発者ブログっていう、毎日更新されてるブログがあるんだけど、
うん、
あれで最近いろいろ情報がまた出てきてるけど、
そうですね、うん、てか最近すごい更新がめちゃくちゃ多いですよね。前まで僕いた時はなんかその2週間とか1回とかだったけど、最近も毎日のように、
そう、月、昔は月1日だったよね。
ああ、
でも今週に3個とか4個とか記事公開されてる。
そうですね、この前も 2,3 件公開されてるの見たし、僕の前の同僚の同じチームだった子とか、
うん、そう、それでクックパッドの時は僕が作ったのガレージっていう Ruby の Rails のエンジンみたいなやつ、
うん、
で、まあ、モバイル系の API を僕とか作ってたんですけど、まあ、中村くんがなんかそれを、まあ、その時はまだガレージがオープンソースになってなかったっていうのもあるんで、なんか、まあ、そこから派生したようなジェムとかいくつか作ってて、
うん
うん、
そう、その前は、前オープンソースになってない状態で、なんかまあ、自分の書いたコードいろいろガレージの中に残してきてしまっていて。で、その今、キータの開発とかやってるうちで、ああ、あれ、ちょっと、あそこで書いたコードもう一回、オープンソースにしとけばよかったなっていうのをちょっと悔しがりながら、
うん、
まあもう一回自分で作り直して、オープンソースにしていってるっていうところですかね。
うん。
まあ最近だと、そうですね、その前は、その JSON スキーマっていう、その、なんだ、JSON で、まあ、使用を記述するみたいな、ものとかやってたんだけど、まあ、それも、今キータの API で使ってて、まあ、それもオープンソース化したりして、まあ、使ってるっていう状態ですかね。
それは JDoc？
それは JDoc ですね。
うん。これもうちょっと解説するとどういうもの？
JDoc は、その JSON スキーマをもとに、ドキュメントを自動で生成するってやつで、ドキュメントっていうかマークダウンですね。 で、まあ、使い方としては、そのまず API の仕様を JSON スキーマで記述して、で、API ドキュメントを、その JSON スキーマをもとに JDoc を使って、生成するって感じですね。で、それを、まあ、GitHub にホストするなり、まあ、API ドキュメントページ、ユーザー用の API ドキュメントページに、まあ、使ったりっていう感じですね。
基本的には、API の仕様を書くと同時にドキュメントも書く。
そうですね。うん。なんで、まあ、ドキュメント生成のためだけに JSON スキーマを書くとすごいちょっと効率悪いんだけど、
うん、
まあ、その実装の、中で JSON スキーマ使ってるんだったらドキュメントも生成できてお得みたいな感じですね。
なんかでもそうすると、なんか中村くんがいた時に最初 JDoc 使ってたのは、その API のコード、Rails とかでコード書き始める前にも JDoc で、
うん、
そのエンドポイントの仕様だけ書いて、
うん、
みたいなことですよね。
そうですね。その JSON スキーマは結構いろんなことに使ってて、まず、このサーバーの実装がない状態で、クライアントの人が実装できるように、JSON スキーマから Mock API を作るみたいなものとか作ってたり、うん、あとは、なんかその API ってまずいリクエストが来た時に、まあ、400とか返すと思うんですけど、まあ、それのバリデーションを JSON スキーマを元に自動で生成するとか、
うん、
まあ、あとテストを自動で生成するとか、そういうツールチェーンみたいなのを、まあ、JSON スキーマ関係でいろいろ作ってて、まあ、そのうちの一つとして JDoc があるって感じですね。
うん。なんか Twitter のタイムラインとかたまに見てると DNA とかも最近 JSON スキーマを使ってるような雰囲気を感じる。
そうですね。なんか Yapsi Asia この前行った時に発表してるのを見て、
うん、
なんか JSON スキーマ使ってますって話をちょっと見ましたね。
でもなんか JSON スキーマを書くのが辛いみたいな。
ああ、そうなんですよ。いや、うん、実は僕も JSON スキーマ別に JSON で書いてなくて、今は、まあ、手で書いてるんだけど、YAML 記法で書いてて、まあ、それを JSON に変換して使ってるって感じですね。
うん。
まあ、その JSON って言っても、その、文字列と数値と、あと配列とハッシュがあれば、まあ、何でもいけるんで、まあ、YAML でも問題ないかなって。なんか、Heroc が JSON スキーマを、まあ、生成するための、まあ、メタツールみたいなのも作ってて、
うん。
それもちょっと試してみたんだけど、なんか、結局、まあ、手で書くことになるし、ファイル分けられるとか、
うん、
いや、インクルードできるだけとか、それぐらいなんで。まあ、YAML 使ってたら YAML もなんか、ちょっと改造すれば、こう、インクルードするとかできるんで、
うん、
まあ、YAML でも問題ないかなって感じで、まあ、今手で書いてますね。
JSON のあの、その JDoc とかは Ruby の Gem だと思うんだけど、
うん、
なんか JSON スキーマ、スキーマとか書いて何が嬉しいかっていうと、なんか静的な言語とかの、そのバインディングとか書くときに、
うん、
まあ型が分かってると、そのバリデートしやすいとか、そのメソッドとかのマッピングがしやすいとか、そういうのもあるよね。
そうですね。今、そのコードの自動生成とかも結構その関連だと便利で、
うん、
今、キータの API の、API クライアントを Gem で提供してるんですけど、まあそれは JSON スキーマを元に、まあ、自動で生成してる感じですね。なんか、API のエンドポイント今40個ぐらいあるんだけど、40個いちいちメソッド追加したらだるいんで、
うん、
まあ、かといって、その、なんだろう、実行時にメソッドミッシングとか使って動的に生成するのも良くないんで、まあ、JSON スキーマ元にやってるって感じですね。
まあ、そもそも、その、動的にメソッドを作るとかいうのは、その、オブジェクティブ C とか、
うん、
Java とか Go とかみたいなクライアントだと、きついってのもあるしね。
そうですね。今、キータだとコビトっていう、Mac 用のアプリあるんですけど、まあ、それは、ちゃんと片付けの言語なんで、まあ、それも、JSON スキーマ元にして、まあ、ちゃんとモデルを作ってっていうのをやったり、
うん、
まあ、あと Java のモデルのコードを JSON スキーマから生成するっていうライブラリもあるんで、それ使ったりって感じですね。
なんかよくでも、この間 Ruby 会議とかでもこの話あったんだけど、なんかそういうスキーマとかで、メソッドとかクラスとか自動生成するのは、なんかアンチパターンだみたいな。
ああ、ね、そうですよ。なんか、どうなんですかね。本当は、ない方がいいのかもしれないけど、
うん、
どうなんだろう。いや、でも、なんか、なぜ JSON スキーマ使ってるかっていうと、なんかたまたまちょうどいい塩梅にあったからっていう感じで、その他にも、まあ、こういうアプローチの道具結構あるんだけど、なんかそれ導入するともう完全にロックインされちゃうみたいなものが結構あって、
うん、
まあ、JSON スキーマなんか結構ふわっとしたところあるんだけど、まあ、まあ、ゆるふわにかけるからそれがちょうどいいかなって感じですね。
うん。まあ、その、リクエストの飛んできた JSON の 型とかチェックするぐらいだったら、
うん、
うん、ちょっと変えるよね。
そうですね。
ただそのやっぱり別ファイルとかにしてやってると、
うん、
その実装とその JSON スキーマとかが、まあコードを書いてから JSON スキーマに反映させるとかだと、
うん、
どんどんずれていっちゃうよね。
ああ、そうですね。ただなんか、まあ、テストの時に使うツール作ってて、まあ、自動でテストする仕組みをやってるんですけど、その、まあ、正常系のテストがあるっていう前提で、もしその正常系のテストで、返される、まあ、API のレスポンスが JSON スキーマと食い違っていたら自動でテストが落ちるようにするっていうのを書いてるんで、
うん、
まあ、そこでチェックするって感じですね。
なるほどね。なんかラックのミドルウェアみたいになってるんだっけ。
そうですね、ラックのリクエストを検証するためのミドルウェアと、
うん、
あとレスポンスを検証するためのミドルウェア作ってて、とリクエストの方はプロダクションでも使うんだけど、レスポンスの方は、レスポンス返せなくなるとまずいんで、
うん、
まあテスト環境と手元の環境だけでやってる感じです。
なるほど。うん。API 自身 API を作るところは普通にRailsで書いてレスポンスをそのままレスポンドウィズとかで JSON にする感じですか。
前職そうクックパッドいた時はレスポンドというだっけ、レスポンドウィズかな、レスポンドウィズ使ってたけど、今はそれ使ってなくて、まあ、単純にモデルをラッピングするリソースオブジェクトを作って、
うん、
まあ、例えばキータだったら投稿を JSON にするためにアイテムって呼んでるんだけど、アイテムリソースっていうのを作って、で、うん、アイテムリソースに toJSON を生やして、で、まあ、それが勝手に呼ばれるようにするって感じですね。
まあでもそれガレージでやってるのと、
まあ
多分同じかな、
うん。ガレージ、そう、ガレージでやってた、プロパティっていう、DSL で、どういうのを作るかっていうのを決めてるんだけど、あれと全く同じものを作って、
うん、
それが使えるように、
なるほどね。
変えてるって感じですね。
なんか、Rails の API の作り方って、
うん、
その、本体でと周りのエコシステムとは結構、全然違うじゃない。
あ、
その本体に入ってるやつは、その DHH の JBuilder っていう、
うん、
なんか ERB みたいなテンプレートで、
そうですね。
書けるやつが、ね、まあ DHH はそういうのが好きで、
うん、
で、でも周りのエコシステム的には、その、Rails API っていうジムがあって、
ありますね。
アクティブモデルシリアライザーとかなんか、
うん、
あって、でまあ僕が作ったガレージとかはそのさらに第三勢力みたいなやつがあってなんだっけ、リフォームっていうのとロアーっていうのがあるんだけど、
あ、ロアー、
そう、それがいいなと思ったけど、なんか重いから自分で書き直してっていう、
うん、
なんかこれこういう、あとまあグレープとかもあるじゃん。
あります、ね、
なんか API 周りすごい、まあ、混沌としてるっていうか、
うん、うん、なんかまあいろんなものある、選べるのはいいんだけどどれがいいのかわかんない、
うん、
そう、レスポンドウィズも、レールズ 4.2 で外されるので。
あ、そうなんだっけ？
そうなんですよ。なので、まあ、ジェムにポーティングされてるから使うだけでいいんだけど、まあ、その辺もあってなんか、コロコロ変わるな。J ビルダーは、僕はレールズ入手したら、真っ先に外すのが J ビルダーと、ま、その辺の。
ターボリンクス
と。そう、ターボリンクスと。でも、ターボリンクスジェム外してもなんか、ビューに残ってて壊れるみたいな。のがよくやるやつですね。
うん。今バージョンいくつ使ってるんですか、Rails の。
今は 4.1.7 で最新のやつ使ってます、
ね。じゃああんまり、もうそこまで来てればアップデートをそんなに苦労することも、
ね。そうですね。
ないかね。
この前 4.1.4、1ヶ月前 4.1.4 でそれを変えたんだけど、まあその時になんかチラッと問題出たけど、問題っていうか、その、プロダクションでは問題出なかったけど、まあ手元でやった時にいくつか落ちるところがあったのでそれ直したぐらいで、まあそんなに大きい問題ないですね。
うん、どうなんですかね。まあ、クックパッドみたいにも、まあ、10年までいかないけど、
うん、5
年、6年やってると、そういうコードベースがどんどんでかくなってきて、
うん、
アップデートの時に、まあ、専任の人がいないとできないぐらいに、まあ、なったりするんだけど、まあ、コードベースを小さく保つっていうのが大事かな。
そうですね。まあ、変なことしないっていうのが、まあ、わかるっちゃわかるんだけど、
うん、
何が変なことなのかどうかも、例図書いてはよくわからないですけどね。
そう。なんか、この間、松田さんが多分出てくれたのが2ヶ月ぐらい前で、
うん、
その、もう超前後したぐらいで GitHub が Rails 3にアップデートしたっていう記事が出てて。
読みました、あれ。
そう3だからねまだ
そうなんかスーパーカスタマイズドレールズ2みたいなの使ってるって言っててそれをようやく、でもあれなんか4人のエンジニアで6ヶ月かけてやったって言ってたからもうすごいですよね、うん、24人月
そうそう、それなんかあの Ruby 会議でもそれに関連するトークがセッションがあって、コンティニュアスデリバリーアット GitHub っていうやつがあったんだけど、それが面白かったのはその Rails 3は最初ブランチを作って、そのマスターと Rails 3ブランチをこう2つ並行して管理してたんだけど、もう Rails 3ブランチがさっき言ってたみたいに半年ぐらい生きてると、もうどんどんマスターの方には機能が追加されていって、でコンフリクト毎日朝来たらコンフリクト直すみたいな、そういうことばっかやってて不毛すぎるからだからこれやめようって言ってマスターに全部入れつつ、環境変数で Rails 2と Rails 3両方でブートできるようにジェムファイル2個用意して、
ああ起動時に決めるって
言うんですか、うん、そういうふうにしたって言ってて、まあある程度そのやっぱブランチのあれ作ってこう穴が動いたけどまだマージするまで時間もうちょっとブラッシュアップしないととか言ってやってると、うん、どんどんマージが辛くなってくるから、
確かにそのマイクパッドでバージョン2から3に上げるときも、その一旦レールズ3ブランチみたいなの作ってそっちに避難してる間に、
うん、
なんか2の方を直して、まあでも毎朝来るたびになんか3では動くけど2で動かないとかそっちのやつ問題が出てきたりしたんで、
うん、
まあなんかその並行期間がすごい長くなると本当辛くなってくるんですよ、
ね。そうなんだよね。
なんか前に、マックパッドでチャンコっていうのを使ってて、まあそれはその AB テストとかをするためのやつなんだけど、なんかああいう感じで切り替えられるといいのかな。その AB テストフレームワークで Rails 2と3とか3と4とかを切り替えると、うん、まあ綺麗なのかもしれないですね。
そう、そのさっき言ってた Ruby 会議のトークは、まあ、Rails 3とかのやつに限らず基本的に GitHub のそのユーザー、新しい機能をユーザーごとにロールアウトするっていう仕組みは全部フィーチャーフラグっていうのを使っていて、
うん、
まあ、フィーチャーフラグっていろんな実装の方法があるんだけど、 GitHub の場合はもう超単純にユーザーオブジェクトにスタッフかどうかっていうメソッドを生やして、でスタッフだったらこの機能を使えるっていう風にして、もう全部マスターにマージしてどんどんシップしてっていう感じでやってるって言ってて、
うん、
まあチャンコみたいにその機能をどんどん 局所化してっていうのかな、うん、まあカプセル化してこうデプロイして最後に置き換えマージするっていうのが、まあやってることは多分同じだよね。
うん、そうですね。まあなんか結局AB テストのフレームワークとかでも、なんか最終的にはカレントユーザーに全部なんか執着するというか、なんかカレントユーザーの状態を見て変えるっていう処理しかほとんど分岐しか起きないので、
うん、
まあユーザーで変えるっていうのは結構正しいし、コストもいいのかなっていうふうに感じますね。
その、あと、チャンコの時とかに、まあ問題とまではいかないかもしれないけど、ちょっと気になるのは、その全体公開って、まあいわゆる言うんだけど、そのモジュールっていうかエクステンションとしてテストしてこれはいいから全体に向けにマージしましょうっていうときはその機能を 100% にするんだっけ最初に、
うん、そうですね 100%
にそう 100% にしてその後そのエクステンション自体を消して本体にマージするじゃん。
そうそうそうそう、う
ん、だそれが GitHub の場合そういうそのユーザークラスとかにあの分岐してるやつだと、
うん、
そのマージ作業がまあいらないっていうか、
あ
元からもうすでに入っててで、あとでさっと、その if 分岐してるところを全部消すっていう、
ああ、そう
ですね、うん、感じだから。
まあ、ちゃんこで、その本番公開後に本体にマージするっていう作業も、まあ、その、分岐のところをグレップで探して、一個ずつ、まあ、こう、元に戻していくってやつなんだけど、
う
ん、
そう。
その、ちゃんこって、こう、MVC を一つのパッケージ、エクステンションって形にパッケージングして、
うん、
で、書けるんだけど、それを本体に戻すのって結構、その、コストがかかるというかハードで、
うん、
なんかちゃんこだから実現できたけど MVC に分割されると綺麗に置くとこがないみたいな状態のコードとかが出てきて、
うん、
まあ、それをマージするのが大変で、まあ、割と長いこと放置されたりとか、
そうそう、
まあ、あと本番公開した後は2週間以内に必ずコードを戻すことみたいなガイドラインとかも設けられてるけど、
うん、
まあ、あまり守られてなくて Excel で管理してユーザーに開発者にメンション飛ばすとかそういう感じになります、ね、
そう、まあ、どっちがいいから、よしあしだと思うけど、その、まあ、GitHub 式の場合は、とりあえず true に一回して、その if を全部外すだから、
うん、
そのコードとかテンプレートとかをマージする作業はいらないっていうメリットはあるよね。
うん、そうです
ね。ただ、デメリットだと思うのは、多分そういう、なんか同じところをいじる、その、なんていう、 新しい機能っていうのが何人かがいじってると、うん、多分ビューとかコントローラーとかが、まあ、if だらけになって、なんか
確かに、
まあ、ドライじゃないのもそうだし、その、まあ、見通しちょっと悪くなるんじゃないかなっていうのがある。
そうですね。まあ、なんかそこを、こう、なんだろう。多分ユーザーにメソッドを生やして、これはベータ用とか、これはなんとか機能用って、いうのをやると思うんだけど、あ、これスタッフにしか出さないから、ドットスタッフはてなとかいうメソッド使えばいいじゃんって思ってやると後でグレップできなくなって終わるんでまあそこでまあうまいことメソッド名ちゃんとやるっていうのが大事かなっていう、うん、グレップ小技みたいな感じで
そうなんか結局その複数の人が同じところをいじるようなやつをやると大変だよねっていうのを質問したんだけど、うん、まあそれはもうソーシャルな問題だからエンジニア同士が声かけ合って解決するみたいなこと言ってる、
ね。声出してく
る。なるほどっていう。体育会系の直し方だなと、う
ん。まあ、まあ、あの記事見てもグレップでなんとかするって最後書いてあ
ったんで。そうそうそう。いや、結局ね、似たような話で、その中村くんがいた時に一緒に作ってたもう一個のやつで、まだ多分、テッククパッドのテックブログにはまだ出てないんですけど、まあ、パースコムの社内版みたいなやつをまあ、作っていて、
うん
で、最初 MongoDB で作ってたんですよね、そのバックエンドを。うん、で、まあ、MongoDB を採用した理由は、まあ、いくつかあるんだけど、一番大きいのは、その開発者がスキーマなしに、というか、スキーマはあるんだけど、スキーマを自由にどんどんプッシュして、あと新しいコードをデプロイしていくみたいな、うん、まあ、パースでプラットフォーマーズサービスみたいなのに近い感じのやつを作ってて、まあ、そういうのには Mongo がまあ、いいんじゃないのって言って作ってたんだけど、まあ、クックパッド他に Mongo 使ってるとこないんで、まあ、できればあんま運用したくないよねって話になって、うん、で、ま、いろいろ調べてたら Postgres でいろいろできそうみたいなことになって、今 Postgres 版を僕はちょっと実装してるんだよね。
うん、
で、まあ、実際の Postgres は 9.3 とか 9.4 とかで、JSON のカラムっていうのができたから、で、それにいろいろインデックス貼ったりとかできるんで。
うん、インデックスも貼れるんですね。
うん。エクスプレッションインデックスっていうのがあって、うん、その、JSON の中のこのカラムをインテジャーにしたやつにインデックス貼るとか
できて。ああ、なるほど。
うん、なんか、久しぶりに Postgres 使ったらやっぱ RDB としての機能が半端なくすごいなっていうのはあるんだけど。で、最初それやっぱブランチで作ってたのね。
うん、
同じように。で、2週間ぐらいやって全部スペック、テスト通るようになったから、うん、マージしたいんだけど、まあ、いくつか使ってるプロジェクトあるから、うん、ある日いきなりマージしてデプロイっていうわけにもいかないし、うん、マイグレーションツールとかも作んなきゃいけない。って言ってこう放置してたらまた例によってマスターとコンフリクトをしちゃったから、先週ぐらいにやっぱこれは、環境変数とかで切り替えられるようにしようって言ってやったんで、うん、そういうのも、そういう考え方いろいろアプライできるかなと、ちょっと思った。
うん、この MongoDB からこう Postgres に変換するっていうツールも宮川さん前作ってたけど、これは、何ですか？
これは今、モンガリーっていう、ジェムを GitHub と、あと多分 RubyGems にもこれはプッシュしたかな。
うん。
うん、あって。結局、MongoDB のクエリって、まあ、かなり強力だよね。うん、その、ダラインとか、ダラ LT、ダラ GT とか、
う
ん。で、そういう、その、クエリを、モバイルのクライアントから直接投げて、
うん、
で、その DB、モンゴに入ってるやつをそのまま返すっていう実装になってるんだけど、まあ中村くん知ってると思うけど、結局それもそのまま送られてきたリクエストをそのままモンゴに投げてたんで、ポストグレに変えるとそれも使えなくなるからどうしようって言った時に、まあ API を変えて、クライアントにポストグレの場合はこっちこういう API にしてくださいっていうか、まあ変えずにもうモンゴスタイルのクエリをポストグレで使えるように変換するかどっちかだなと思って、まあ変換できないかなと思って試しに書いてたらなんか、あ、なんかいけるんじゃないっていう感じになったから、今作ってるのがモンガリーっていうやつ。
じゃあ意外とこう SQL 互換だったみたいな話ですか？
逆はあるんだよ。その SQL 文をモンゴのクエリに変えるやつはすげえいっぱいあって、
うん、
なんかウェブサイトとかに SQL ペタって貼り付けると、うん、なんかモンゴのめちゃくちゃ複雑な JSON が出てくるみたいなのあるんだけど、逆はなくて、で多分完全にやるのは多分無理なのね。うん、やっぱそのモンゴの方が機能が豊富というか、あるから。だけどまあサブセットで、ダラインとかオアとか、LTGT とかだったらまあできそうかなと思って。
うん、なんかそれ結構意外で、その SQL から Mongo に変換するときって、その SQL パースしないといけないじゃないですか。
うん。
それの方が結構大変かなと思って。
そうなんだよね。SQL の方が、一回パースしてアブストラクトツリーにしないと変換できないのに対して、Mongo、うん、の方はもともと JSON になってるから、うん、 一応 JSON をこうリカーシブに辿っていけばできるんで、
そうですね、僕この前 MySQL パーサー、その SQL をパースして、その何使ってたんだっけな、そのマイグレーションツールを作るために、まあ普通だったら Rails って DB マイグレートとかしていくと思うんだけど、まあなんかそれをこう SQL でやりたいなって人のためにこう SQL をパースするみたいなものを書いてたんだけど、まあ、その時めちゃくちゃ大変だったから、それよく作ったなっていう気がしますね。
そう。あれでも、MySQL のマイグレーション、MySQL diff みたいなこと？
あ、そうです。MySQL diff ですね。それ使いましたね。ちょっとなんかパールの実装を読んで、ああ、なるほどって思って。
なるほど、なるほど。そっか。うん。そうだね。まあ、Rails のエコシステムの話さっき出たんだけど、
うん、
昨日ぐらいに、一昨日ぐらいかな、この Ruby テスティングフレームワークの歴史っていう、
ああ、クリアコードさんの
記事かな、そうそう、ブログポストがあって、ちょっと面白かったんで、
うん、
紹介したいんだけど、なんか、Ruby に付属してるテストフレームワークの歴史みたいなのがあるんだよね。
うん、
まあ、要約すると、なんかいろいろ 1.8、1.9、2.0、2.2 でいろんなものが入ったり出たりして、
うん、
っていう風になってるんだけど、これとは多分また別になんか RSpec っていうね、テスティングフレームワーク、まあ結構 Ruby、あ、Rails では、
うん、
まあデファクトみたいになってるけど、RSpec 古いよね的な、あの、ブログポストとかもいくつかあったよね。
ああ、最近だと結構そういう風潮が強い
ですね。うん、
なんかどういう流れでそうなってるのかわかんないけど、まあ、結構、なんだろう。結構まあ、こう、なんだ、勢力の大きいエンジニアの人が、まあ、RSpec から、うん、ミニテスト移行するぞみたいな流れになって、それについていくみたいな雰囲気が見られる感じ
ですね。うん、どうなんですかね。結局、RSpec の基本は僕は初めて見たときは、
うん、
まあな、すごい慣れなかったんだけど、まあ一週間、二週間したら、まあいいじゃんと思って。
あ、
だけど、なんかね、変わるよね、3で。
そうですね、2から3に変えるにすごい変わったんだけど、あ、今同僚の人がトランスペックっていうのを作ってて、
うん、
で、それ何かっていうと、RSpec2 のソースコードを、この AST とかそういうレベルで、こう解析して自動的に RSpec3 のコードに変換するっていうのを作ってて、
うん、
まあうちとかすごい助かってて、それやったらもう一発で変換して、それでテスト取って終わりみたいな感じで、うん、まあだけど、まあソースコードはそれで治るんだけど、まあ、人間のスキルはそれで治んないんで、
そうそうそう、
結構僕は個人的には3の基本はすごい苦手です、ね、
うん、まあこれオーディオで伝わりづらいんですけど、 RSpecの、まあ、2、前の記法っていうのはなんか、対象になるオブジェクトとかメソッドとかが主語になってて、
うん、
例えばオブジェクトドットメソッドで、スペースを置いてシュートで、うん、あ、違うね、ドットシュートか。
そうですね、A ドットシュート
で、B なんたらとか、そういうになって、まあ、そういう記法なんだけど、3だと、ま、expect っていうのを全部にかけて、expect A to B なんとかとか、一緒に書くって。
うん、
やつだよね。
うん。
まあ別、どっちがいいとか悪いとかはいいんだけど、なんか、テストフレームワークなのに、なんか、書く人がそういうのに合わせなきゃいけないのがちょっと気に食わないというか。
うん、そうですね。なんか、割と人間が合わせてるって感じがして、その辺気に食わない感じですね。うん、でも僕、その、僕がそもそも Ruby 始めたのが、てかプログラミング始めたのが2009年とかなんで、まあその頃にはもうすでに RSpec も、
うん、
テストユニットとかもあって、で、そこで RSpec 選んでから今まで一回もテストユニット書いたことがないんで、実は。あんまりこうテストユニットのここが良いとかわかんないんですけど。まあでも、なんか RSpec 書いててそんなに困ったことがないんで、まあ、なんなんですかね。その、あんまりこう今 RSpec に対してこう不満があるって人の不満がそんなに理解できないんだけど、まあ確かにいいものを知らないだけかもしれないので。
RSpec が悪いとは全然僕も思わなくて、
うん、
その、記法を無視すれば、まあ、あの、ブロック、コンテキストとかで、が、こう、ネストしたりとか、
うん、
で、レッドとかでやると、あの、宣言的に、インスタンス変数とか記述できたりとか、
うん、
そういうのはすごい好きなんだけど、
うん、
まあ、そういう、 まあ、変わるのが嫌かなっていう。
うん、そうですね。あ、ただ、アルスペックとテストユニットとか比べたときに、アルスペックの方がいいなと思ってるとこが一個あって、そのテストに割とメタデータが残るじゃないですか。例えば、うん、そのテストのエグザンプルを分化するために、まあ、今はテストユニットにもあるんですけど、そのディスクライブ何々とか、あとコンテキスト何々とかで、まあ、例えばコンテキスト when、ユーザー is スタッフとか書くと、まあ、そこにこうメタ情報的にこう、なんだろう、文章が残って、で、僕が前作ったんですけど、オートドックっていうツールがあって、そのテストのそこの文章をもとにテストを通して、で、そのテストのメタデータから API ドキュメントとかを勝手に作るっていうツールがあるんですね。
うん、
なので、そこのメタデータが、まあ、存在するっていうのは結構有意義なことかなっていうのは思いますね。
あれは、そうか。デスクライブになんかゲット URL とか書いておくと、
うん、
その API エンドポイントごとにドキュメントが、そうか、リクエストのレスポンスをタップして、
うん、
このエンドポイントにこういうリクエストを投げたらこういうレスポンスが返ってくるよねっていう、
そうですね。そうい
う
やつだね。その、まあ、リクエストの情報はテストで実行したリクエストから取れるし、あとこの API はこういう挙動するっていうのは、その、さっき言ったディスクライブとかの文章から取れるし、あと、どういうふうにドキュメントのセクションを分割するかっていうのは、そのテストのファイルの分け方で、取れるしっていう感じで、うん、まあ、例えば、レシピのドキュメントが、作りたかったら、レシピスペックっていうのを書けば、勝手に自動で生成されるって感じですね。
うん。なんかでも、そのテストでドキュメントを作るっていうのと、さっき最初に出てきた JSON スキーマでドキュメントを作るとか、うん、ちょっと被ってるっていうか。
そうですね。その、両方使うってことはなくて、
うん、
どっちかっていうと最初はテストを元にドキュメント作るのが最高だと思ってたんだけどなんか後からあこれうまくいかないんじゃないのってとこはいっぱい出てきて、うん、で結局はまあトップダウンにスキーマありきでドキュメント作るっていうのがいいのかなっていうのになった感じですね。
結構なんかそのオートドックとかもそうだけど、アルスペックとかの文字列に意味を与えるっていうのが、
うん、
まあ、若干こう、キューカンバーみたいな雰囲気がして、僕はあんま好きじゃなかったんだけど。
なんか、そこに、でも、持たせるとこはあんまなくて。最近だと、サーバースペックっていう、まあ、インフラのテストするやつとかあるんですけど、それは、文字列じゃなくて、なんかメソッドの呼び出し結果みたいなオブジェクトを、ディスクライブに与えて、まあ、そこから取るみたいな感じになってるんで、
うん、
まあ、さらにもうちょっと進んだ DSL で、まあ、書きやすいみたいな感じなんですかね。
はい。じゃあ、次。中村くんがもう一個作ってる、チャットオプス系のツールで、ルボティっていうのがあるんですけど、
はい、
これの話をちょっとしますかね。
そうですね。ルボティは、まあ、端的に言えばヒューボットなんですけど、Ruby 版ヒューボットで、なんか Ruby 製の、まあ、Ruby のライブラリー僕は結構いろいろ、まあ、してるから使いたいなと思ってて、でヒューボット書くときってノードだからどうしてもその NPM にライブラリーがあるかどうかとか、あと JavaScript でどう書くんだっけとか、そういうのをいちいち考えないといけないから、まあその Ruby 書きたい人もいるだろうなと思ってて、で、まあ Ruby のヒューボットクローンを探してみたんだけど、あんまりいいのが見当たらなかったんで、まあ自分で作ってみたっていうのが始まりですね。う
ん、なんか、リターとかいうのがある、
ね、あ、リターっていう、なんかカニのアイコンのやつがありますね。うん、あれの作者とちょっと連絡取ってて、まあ最初はもう完全にあれのコードを見ながら、こう、写経みたいな感じでパクってたんだけど、なんかだんだん、その、もうちょっと今風にできるとこいろいろあるなと思ってて、まあ例えば、12ファクターズアップだっけとか、うん、その、あって、そのアプリケーションはこう、なんか、まあ、例えば外部からの設定は環境変数で入れるべきだとか、
うん、
あとそう、外部のライブラリーとかは、まあ、ジェムとか CPAN とかに分けるべきだっていう指針があるんだけど、そのボットのフレームワークもそういう風に合わせた方がいいのかなって思ってて、
うん、
で、まあ、その辺やって、例えばプラグインを全部ジェムじゃないと入れられないようにしたりとか、まあ、環境変数で設定与えるようにとかしてみたんですけど、なんか結果的に良かったこととしては、その、ヘロクのデプロイボタンとなんかすごい相性がいいんですよね。
うん、
そのヘロクのデプロイボタンってなんかボタンピッて押して、環境変数 これ入れてくださいって書いてあって入れたら、勝手にヘロクにデプロイされて動くみたいなやつなんですけど、なんかそれと相性いいのが結構良かったなと思ってます。
多分まあもともとフィボット自体も GitHub が出した時に、うん、その、まあ、ノートで書かれてるのもそうなんだけど、最初にデプロイするのがヘロクでデプロイできるっていうのが結構、
う
ん
そうですね、
多分大きかったと思うんだよね。今までだとなんかサーバー用意してこのソフトとこのソフトのライブラリインストールして、うん起動スクリプトをユニット D に入れてとかいるんだけど、うん、それが全部ドキュメント化されてるんで、まあ、あれは出た時はまだそのヘロクデプロイボタンってなかったけど、うん、まあ多分ヒューボットも今ヘロクボタンあるんだよね多分ね。
そうですね、
うん、
なんか最近ヒューボットなんだっけ、その手元でスクリプトを使えなくなったんでしたっけ、そのローカルにヒューボットと一緒にスクリプトフォルダーになんかファイル入れといたら、
うん
動くみたいな機能あったと思うんですけど、なんかそれはまだ動くのかな。
なんかね、最初の頃はそのスクリプツっていうフォルダーっていうかディレクトリーに何とか .coffee っていうのを入れて、でプラグイン .json とかいうところにそれを追加するとできたんだけど、うん、なんかさいくつかのバージョンからそのさっき言ってた Ruby の gem と一緒で npm に出したあのパッケージを指定して、うん、そこのなんていうフォルダーに入ってる。
うん
あ違うな。多分、プラグインの側で、あれだ、SRC フォルダーに、なんか、index.coffee とかに入れとくと、それが呼ばれるようになって、だから結局、その NPM のパッケージ指定で読めるようになったんで、うん、うん、その辺が、まあ、前はね、コピーしなきゃいけなかったです。うん、プラグインを。
まあ、プラグイン書くためにいちいち gem 作んないといけないっていうのは結構めんどくさいかなっていうのはあるんですけど、うん、でも別に gist とかでも gem 置けるんで、まあ、それ使えばいいかなっていう。
まあ、でもなんかそれ、cpan とかでもよくあって、
うん。
C パン、パールのツールってなんか大体プラグインが C パンモジュールになってるのが多いから、
うん、
その、そういうのを書くと最初に C パンオーサーになるときになりやすいっていう。
ああ、確かに。そう、うん、僕もなんかジェムもっと普通の人に作ってほしいなって思って、うんまあ、それでプラグインだったら書いてくれるかなっていう気持ちがありました。
そういうのあるよね。名前空間とか別にジェムだとあんま関係ないのかな、
う
ん、
そうですね。一応、そのルボティのプラグインはルボティ-なんとかっていうふうにしてもらってますけど、うんまあ、別にする必要はないですね。
なるほど。ルボティ自体は何シングルスレッドで動いてるの？
シングルスレッドですね。そのうん、まあ特に複数スレッドで動かす必要ないかなと思ってたんだけど、確かヒューボットだったらその、HTTP 経由のインターフェースもあって、
うん
まあ、なんか多分そこで、まあ、別のスレッド必要になるんだけど、まあ、今ルボティにはその機能がなくて、
うん
まあ、やるんだったら別スレッドでビューマとか動かして適当にやるとは思いますね。
あのヒューボとウェブインターフェースあるのやっぱ良くて、
うん、
あのウェブフックとかで通知を受けるときに例えば GitHub にプッシュしたら発言するとかそういうのを書くときにあのウェブのインターフェースあるとエンドポイント指定できるから
確かに
いいってあるよね。
まあ、なんかそのウェブフックで受けてそれでチャットに発言するみたいなのが多分そのヒューボットのその使い方だと思うんだけど、なんか別にウェブフックで受ける用のサーバー立ててそれをスラックとか投げればいいんじゃないかっていう、ちょっとなんかヒューボット使ってサボれるみたいな感じかなと思ってて、
うん
まあ、そのサボりは許さんみたいな感じですね。
そっか。じゃあ基本的にルボティで全部ヒューボットでできそうなデプロイ関係とかそういうの全部実装し直した。
そうですね、今僕がまあ必要な範囲でやってるだけで、まあ、他の人から見ると結構足りないこともあるかなと思うんだけど、まあ、今は、まあ、GitHub の API 叩くっていうのを作ってて、こうルボティに1対1チャットでプライベートに話しかけてアクセストークン俺のこれだからって教えると、認証してくれて、で、まあ、デプロイしたいって言ったらプロリクエストを作ってくれて、プロダクションブランチにでマージしたら、まあ、トラビス CI とかサークル CI でデプロイされるみたいな流れでやってますね。
うん、でもその認証とかもウェブインターフェースがあれば、
そうですね。
OS でできる。
うん。そう、リダイレクトの方でちゃんとやりたかったけど、まあ、パーソナルアクセストークン渡すだけっていうのでもいいか。
なるほど。それもヘロクで動かしてるの？
今ヘロクで動かしてます。その今は、ルボティテンプレートっていう、レポジトリがあって、そこのヘロクボタンを押すと、インクリメンツで使ってるのと全く同じテンプレートで、ヘロク上にこう、ルボティが動くみたいな感じです。
うん。なるほどね。全然でもノードとコーヒーでは別にいいんじゃないのっていうツッコミをしてる人がいるけど。
うん、ああ、まあそうですね。その 書きたい、書きたい人が書きたいものを作れるように、まあ、その別にノードの人に強制するわけじゃなくて、Ruby で困ってる人のために作ったっていう感じですね。
なんか、クックパッドのだと、ルボティとヒューボットが一個のチャンネルで両方いて、チャット同士が会話するっていうのがあるよね。
確かに。ヒップチャットだ、そのクックパッドってヒップチャット使ってると思うんだけど、ヒップチャットとスラックで微妙にこう違うとこがあって、ヒップチャットって、なんか、ボットが自分で一人でどんどん会話するとかできないんですね。自分に話しかけるっていうのがヒップチャットでできないから、まあ二人置いて、二人がやり取りするっていう風にしないといけないんだけど、まあそれでちょうど二人いてよいみたいな感じです。
うん、あれまだ動いてる？
お
多分。あの機能しかルボティは使ってないじゃないか。
うん、なんかルボティ結構、なんだろうな、こう、なんか冗談みたいな機能ばっかり使われてて、たまにうざがられてるって話を聞いて、ちょっと悲しくあるんですけど。
まあ基本的には時報機能っていうか、そのクーロンでいろいろ実行するっていうのはヒューボットにもあるから、
うん、
まあそっちが、多分一番使われているかな。
そうですね。
あ、最近はでもデプロイ、チャットデプロイもできるようになってるんで、うん、それもかなり使われてると思うけど。うん、
そう、ルボティみたいなのなんでなかったのかなっていうのを振り返ってみると、その、XMPP っていうプロトコルを使うんですけど、うん、それの Ruby 版があんまりいけてなくて、まあ、それのせいで使われてなかったのを、もうなんか XMPP ライブラリから作り直して、で、ようやくみたいな。
ね、XMPP いけてるライブラリってどの言語にも多分ないんじゃないかな。
ああ、ノードのやつもちょっとマシだけど。
うん。XMPP すごい複雑なプロトコルだし。
そうですね。
うん。
XML で、なんか、そう、なんか仕様がすごいいっぱいあって、もうなんか、RFC 見たらドサっていう分量の、
ね、うん、
あるんだけど。
プレゼンスとかの仕様がすごい複雑だから。
うん。
なるほど。40分。そう、さっきね、こう生放送やってるんだけど、用をちょっと送るの忘れたんで。
うん、ああ、そう。用で通知が来る。
普段ね、スクリプトで実行してんだけど、ちょっと今、勝手がいつもと違うんで。
もう用、完全にリビルド通知用アプリみたいな
感じで。そうそうそう。そういう人がかなり多いと思うんだけど。すいませんでした。じゃあ、まあ最後ってこともないかな。何回か前の、エピソードで、直江さんと話したときに、
うん、
アフターショーかなんかで、マークダウンの話をしたんだけど、マークダウンの、スタンダードマークダウンとか、うん、コモンマークダウンとか、
いろいろ、
名前揉めてたけど、今結局コモンマークで落ち着いてはいるんだけど、その時に、キータにもキータマークダウンってのがあるんですよ、つって。
ああ。
そう。
そう。なんか、ちょっとだけ出て、一緒に伏された感じ。
そう。
そう、キータマークダウンっていうライブラリーを一応公開し、この前公開して、そのまあ、キータって、まあ、微妙にマークダウンになんか独自拡張みたいなの入れてて、まあ、例えば、メンションが、アットマーク R 中村っていうメンションが、キータのリンクになったりとか、あと、開業、あ、それは違うのかな、まあ、開業が、BR タグになったりとかっていう微妙な方言があるんだけど、まあ、その辺は、その辺の実装全部公開したっていう感じですね。
実装は一からやったわけではなくて GitHub かなんかのやつを使ってる。
あ、そうですね。そのなんか HTML パイプラインっていう、その HTML をなんかどんどん別の HTML に変換していくっていう、そのパイプを、フィルターとして実装するっていうライブラリーがあったんだけど、まあ、それが結構かっこよくて、まあ、それを実装し使って実装したっていう感じですね。その最初にまずマークダウンを HTML に変換するっていうフィルターをかけて、で次にサニタイズっていう入れちゃいけないアイフレームとかを外すっていうフィルターを入れたり、あとは最近タスクリスト、GitHub みたいなタスクリストを導入したんだけど、それを、チェックボックスに変換して、まあ、メンションを変換して、まあ、いろいろやった末に、HTML が出来上がって、それが、キータの投稿画面に表示されているって感じです。
うん。結局だからまあ、HTML を作って、そのドム上でいろいろやるってこと
ですね。そうですね。なんかこれまでのマークダウンの、まあ、前職だと社内ウィキがあって、それのも、独自規法みたいなのちょっとあったんだけど、それってこう、うん、まあ、結局全部正規表現でやるみたいな感じで、うん、まあ、それが割と良くないなと思ったんで、まあ、なんか最初 AST みたいなのあればいいのかなと思ってたけど、まあ、HTML を操作するとちょうど、まあ、機能操作もできるし便利なのかなと思って、
うん、
まあ、HTML で操作するとまあ便利だったっていう。
そうそう、あの社内ウィキのやつは 多分だけど、アットマークでメンションするっていう機能が、まあ、いつからかついて、
うん、
で、バッククォート3つでコードをインデントするっていう機能もいつかついたんだけど、
う
ん、なんかその辺の順番が結構危うくて、
そう
あのコードの中にアットマークとか書くと、なんか AHREF とかいうのが、なんか出てきちゃったりとかするんだよね。
うん、そうなんですよね、うん。その、まあなんか信頼できる人が書く分にはいいんだけど、その、まあ悪いこともできちゃうから、まあ、スクリプト書いたりとか、XSS 仕込んだりとかできちゃうんで、まあ、その辺ちゃんとやりたい
です
ね。
でも HTML、DOM にやるにし、DOM でやるにしても、まあなんていうか、結構順番はクリティカルだよね。
結構、その、うん。
さっき言ってた、ま、あの、チェックリスト、
うん、
とかも、結局、BR 付きのなんかテキストの部分を探して、
うん、
それを LI に変換してみたいな話
でしょ。あ、そうですね。タスクリストは、そう、LI の中に、ハイフンスペースで始まるのがあったら、それを変換するみたいな感じですね。あと、ま、ネスト対応とか、あと、コードブロックの中にあるやつはダメとかやるんだけど、
うん、
それ HTML でやると、そのツリーのペアレントがコードかどうかっていうのを判断するだけでよくなるんで。
まあ、テキストでやるよりは全然、ロバストにできると思うけど、依然としてなんか、それを先にやっちゃってからとかやると。
そう。だからまあ、パイプだから一応順番はあるっていう、
そうだよね。
メタファーですね。
うん。
でも GitHub の Java、その JavaScript 側にも押したときに、タスクリスト、チェックボックスを押したときに、データ送信するっていう実装があったんで、ちょっと覗いてみたんだけど、まあ、そこは正規表現でやってるっていうのが、わかりましたね。
そう。正規表現は強力だけど、そういうパイプ系とね、
うん、
まあ、順番を考えないと死ぬっていうのがあるよね。
うん、そうですね。まあ、あれのおかげで文字とかも変換できてるんで、まあ、便利ちゃ便利ですね。
絵文字は普通の GitHub みたいに、コロンで、コロン寿司とか、ね、
コロン寿司とかやると、まあ、寿司の、イメージタグに変換するっていうのを入れてますね。
あの、コロンでやるやつはね、多分 GitHub が最初に始めたんだけど。
うん。
そう、ヒップチャットとかはカッコだから。
ああ、そっか。
微妙に悩むよね。
確かに。
うん。
まあ、聞いた上っていうか、まあ、GitHub もそうだけど、そのテキストエリア上だと保管とか聞くから、まあ、一応別に、どの記号であろうと、まあ、適当に打てば保管されていいんだけど。うん、
絵文字自体は、その、例えばコロン寿司ってきたら、うん、まあデータベースにはそのままコロン寿司って入ってるんだよね。
そうですね。
で、出すときに、イメージタグに変換するの？
まあ出すときというか、保存するときに HTML 変換するんだけど、そこで、
生で保存しつつ、もう一回 HTML も保存する。
あ、そうです
、うん。レンダーしたバージョン、
まあ。そうですね。そこでイメージの、うちの絵文字用の、CDN の URL 使ってやる。うん、
そう、昨日たまたまあのツイッターが絵文字のフォントと画像かな、を公開してたから、
うんうん、この
絵文字のあのライセンス結構微妙で、
うん、
GitHub もそうなんだけど、これ言っていいのか分かんないけどな、 GitHub も最初は Apple のやつをコピーしてたらしいんだよね。でそれまずいっつってなんか変えてやったんだけど、
うん、
でそう、まあツイッターがこれクリエイティブコモンズかなんかで多分ライセンスしてるから、
うん、
まあ誰でもそのライセンスを守ってる範囲においては使えると思うんだけど、
うん、
僕昔シックスアパートに行った時にこの問題にあの遭遇して、なんかデザインの僕がやったんじゃないけどデザインの会社に依頼してアイコンを作ってもらって、それをクリエイティブコモンズで公開する。
ああ、公開してますよね。
そう。なんか何年かおきにこういうの繰り返されてる感じだけど、
この絵文字のなんか名前をこのユニコードに変換するとかの対応表とかもなんかどこにあるのか分かんないから、
そうだよね。
まあ実装するときにも大変だし、
なんかそうなんだよ。あれってユニコード上では名前ついてんだけど、
うん、
まあなんというかその GitHub とかで書けるカッコとそのヒップチャットのカッコとか GitHub のコロンで書けるのとはちょっと違うじゃない。うん、まあ寿司は多分寿司でいいと思うけど。
まあ、人が手を挙げてるやつとかどういう風に表現するかとか分かんないですね。
そう。あれはどっから取ってきたの？
あれは、その GitHub 上で使えるものをまあ調べて、それをまあ一対一対応させるみたいなことをやってますね。
うん、なんか RubyGem あるよね。
あ、RubyGem、そう、それに定義されてる文字列も持ってきたんですけど、実際は。
そう。絵文字はなんか、結局、日本のキャリアが勝手に作ったやつをみんなが、こうパッチ当ててみたいな感じでいろいろ名前ついたりとかしてるから、
うん、
なんかよくわかんないことになってんだよね。
カオスで。そうですね。 なんか最近だと、なんだっけ、人が写ってる絵文字に対して、その、なんか人種差別だみたいな、
うん、
問題も提起されてたりしてました、
ね。そうそう。一番あるのは、例えば、昔の日本のキャリアのやつだと、男女が手繋いでるあのアイコンしかなくて、で男と男と女女ってのはなかったんだけど、うん、まあそれユニコードになるときにそういうバリアントも追加されたし、あと、まあ元々のキャリアだとインド人っていうのと中国人っていうアイコンがあって、まあインド人はのターバンをかぶってるやつ、うん、中国人はなんかヒゲ生やしてるやつがあるんだけど、うん、まあそういうのも普通に、日本ではそういうの受け入れるかもしれないけど、まあ普通国際水準では全くアウトだから、
確かにな
んかターバンをあの、被った人とか、その中国帽を被った人みたいな、こう、ふうに変えられてて、名前は。う
ん、なんかあの、絵文字の選定基準よくわかんないですよね。
うん。
なんか変なのいっぱいあるし。
そう。結局、最初にユニコードに入れようとしたときに、結構、あの、ユニコードの人たちが反対して、そんなわけわかんないやつはダメだとか言ったんだけど、うん、結局、Google と Apple は、その Gmail で使う絵文字と、あの、iOS に入れる絵文字、あと Android とか、既存のやつをとりあえず残さないと、あの、次に進めないからっつって、妥協したんだよね。
うんうん、
そう、あの、一番揉めたのがなんか国旗のやつで。
ああ、うん、国旗はすごい大変ですよね。国旗安易にサービスに出すとすごい問題になるから。
そうそうそう。
その国際化して、例えばなんかこのグループには、この国のユーザーがいますみたいなんで、そこで国旗出しちゃうと結構まずいんですよね。うん、
だから国旗はあれ多分、iOS は国旗出るけど、うん、あの、Android は国旗出ないんですよ、絵文字やると。で、日本の日の丸の国旗を iOS で貼って、あの、ユニコードの。うん、で、送ると、Android では JP っていう文字になる。
あ
だユニコード上では、その、国の ISO コードの国コードにマップされてて、うん、それをどういうふうにレンダリングするかは、その、端末依存、フォント依存になってるから、まあそういうなんか、センシティブな問題があるよね。まあ、その さっき言ってた肌の色もそうだけど、多分次のバージョンで、あの、サロゲ、なんていうの、合成文字で、多分顔と、例えば肌の色を組み合わせると、その色にの人になるっていうふうにするらしいけど、
ね。なんかどんどんビジュアルがすごくなって
ユニコード的な解決の仕方なんだけど、うん、まあ、そもそも文字の色情報っていうのが、なんか文字に入ってるのがいいのかっていうのがあるけどね。そうそう。まあ、そんな、とこでちょっと、いろ、ネタがいっぱいあったけど、
うん、
駆け足でやったんですけど、ね、聞いた、そうだね、なんか、もうすぐ12月で、日本のテックブログ界隈は、12月になるとなんかアドベントカレンダーっていうの
を、
すごい勢いでやるんだよね。
そう、海外の人たちはアドベントカレンダーはやらないんですか？
いや、でももともとアドベントカレンダーをやり始めたのは、うん、まあ、海外っていうかその英語の、コミュニティで、多分一番早い、最初かどうかんないけど、パールのコミュニティが多分、大きかったと思う。パールアドベントカレンダーっていうの。
なんかあんまり、その、英語で書いてる人見ないなっていうのがあります。
うん、なんかよくわかんないけど、こういうの、日本の技術コミュニティ、こういうのを取り入れてなんか、すごい勢いで拡散するのが得意だから、それと多分同じで。
そうですね。
アドベントカレンダーの数が異常に多いよね。
確かに。うん、その聞いたで技術系のアドベントカレンダー今募集してて、まあ、登録してくださいって感じなんですけど、なんか年々すごい増えてて、
うん、
で、なんか2年前が30個ぐらいで、まあ、去年が80個ぐらいだったんだけど、今年まだ始まってもないのに今120個ぐらいあって、しかもこれ、この前、まあ、今のサンフランシスコ来てて、その旅行前に出しとこうと思って、日曜の深夜ぐらいにこっそり出して、まあ、告知はもうちょっと後にしようと思ったんだけど、
うん、
だからそしたらもうなんか告知する前に40個ぐらい、なんかもうすげえついてて、
うん、
なんかだんだん、こう、年々盛り上がり方がすげえなって思いますね。
しかもまだ11月、頭だから。
そう、今年は、そうですね。例年よりもちょっと早めに募集開始したんだけど、それでもすごい。もうなんか募集完了してるのとか10個ぐらいあって、まあ Go とか、まあその辺で有名どころわかると思うんだけど、Go とか C++ とか Android とか、
うん。
まあ、あとドワンゴアドベントカレンダーも募集終了してますね。
これでも記事自体は、外で書く、
うん、いや、まあ URL を投稿するだけなんで、まあ、キータの記事書くと、まあ、キータ内で、分かるように表示されるし、まあ、外部のサイトを登録することもできます。
そうだね。うん、まあ、半分ぐらいは、キータの中で書いてる人もいるけど、うん、外でも大丈夫なんだ。
そうですね。なんか、その、日本人の方が、 キータ作っててもそう思うんだけど、こうシェアしたい欲みたいなのがすごい高いなっていうのは感じていて、うん、その海外だとスタックオーバーフローみたいに Q&A サイトがすごい盛り上がる感じなんだけど、うん、日本だと、まあ、Q&A よりもどっちかというとそのこう俺のチップス共有するぜみたいなの方が流行るんでまあ国柄にちょうど合ってんのかなっていうのは
確かにね。まあキータのその記事自体もスタックオーバーフローみたいに質問じゃなくて、
うん、
チップスのストックみたいなの多いもんね。
最初始めた時は Q&A サービスで始めたんだけど、
うん、
まあ、ちょっとピボットして今はチップス共有サイトって感じです。
確かにサイトの名前が、
うん、
聞いただから、
うん、
質問っぽい雰囲気ではあるよね。
そうですね、うん、最初はまあ最初 Q&A だったの知ってる人あんまいないんですけど
まあなんかハテナと同じような感じ。
うん、ああ
ハテナも、まあ、今もやってるけど人力検索、
うん、
質問が最初で、
そうですね、
なんかいろんな他のをやり始めたって感じ、うん、確かに。うん、まあそんなとこですか。
そうですね、
うん、
ネタがいっぱいあった、
いっぱいありましたけど、まあ本編はじゃあそういうとこで、
そうですね、
はい、まあ、いっぱい記事紹介したんですけど、その辺の URL は、リビルド FM/66 からのショーノートから入れるようにしておきます。ということで、
はい、
はい、
ありがとうございました。